聖書をお読みいたします。新約聖書を470ページ、ペテロの手紙第1章1節から2節。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのです。それはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためです。聖書の言葉は以上であります。礼拝ではこのペテロの手紙第一を共に読んでいます。またここに戻っていきたいと思いますが、ペテロはこの手紙でですね、何度も苦しみとかですね、苦しむとか困難ということについて触れています。苦しみは困難の中でも主にある信仰に生きることを教え励ましている、そういう手紙であります。で、どのようにしてペテロがこの苦しみの中で信仰を励まそうとしているのかというと、苦しみや困難の中でこそ十字架のイエス様を模範とするということですね。イエス様こそが不当な苦しみ、十字架の死さえも耐え忍ばれた、その姿であるとか、その姿勢を深く覚えるということを私たち何度も教えているところです。今日もそのことを特に考えていきたいと思うんですが、4章1節見ていくと、キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいとペテロは勧めています。武装という言葉ですけれども、これは戦う武器、武具によって身を固めて戦いに備えるということですね。ですからちょっとこう、武装というと物々しい感じがします。ただここで武装と言っていますが、これは他の人と何か戦うということではないわけですね。主イエス様が経験されたように、苦しみ、特に不当な苦しみを経験することに、備える、不当な苦しみと戦っていくことに備える、そういう意味で武装と言われています。で、このことをちょっと振り返りたいと思うんですが、同じペテロの手紙第1の3章17節、振り返ってみていただくと、3章17節こうあります。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いのです。こういうふうに教えられていたわけですね。不当な苦しみに備えるというのは、まさにこの善を行って苦しみを受けることに、備える、あるいは善を行って苦しみを受けることに、覚悟する、あるいは善を行って苦しみを受ける方が良いことなんだと本当に思うようになっていくということだと思います。で、ただですね、この3章17節考えたとき、取り上げたときも考えたことですけれども、私たちなかなかこう思うことができないと思います。悪を行って苦しみを受けるより善を行って苦しみを受ける方が良いと本当に思えるだろうかということですね。結局苦しみがあるなら、同じ苦しみがあるなら、悪を行った方がまだマシではないか、善を行って苦しみを受けるなんて損ではないか、そういうふうに考えやすいと思います。ですからここで教えられていること、大切なことですけれども、私たちなかなか善を行って苦しみを受ける方が良いと本当に思えるかというと、そう簡単ではないと思うんですね。で、そういう意味でまさにここに戦いがあるわけです。 神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるよりも善を行って苦しみを受ける方が良いと本当に考えることができるか、そういう戦いですね。キリストが不当な苦しみを耐え忍ばれた、その姿に習っていく、このこと自体にこう戦いがあるわけですね。で、これまあ少し別な言い方をしますと、まさに私たち自己中心の罪との戦いがあるということができると思います。まあ、私たちは自分自身のことを本当に何よりも大切にし優先させる、そういう姿があるのではないでしょうか。そしてそういう姿があるとき、まさに私たちは不当な苦しみに耐えられないですね。善を行って苦しみがある、あっても良いと、まあ、そういうふうに思えなくなると思います。自分のことが何よりも大切だからです。自分自身、自己中心との戦いというのは本当に決して簡単な戦いではないと思います。キリストの姿に倣って、キリストと同じ心構えで自分自身を武装し準備し、その上で自己中心と戦っていかなければならないということですね。肉の思い、自己中心の思いから離れていくためには本当に意識的に準備し戦っていかなければならないことです。クリスチャンはイエス・キリストを信じるだけで、まあ、何かですね、自動的にイエス・キリストを信じるだけで魔法のように罪や自己中心がなくなるわけではありません。聖書ではイエス・キリストを信じキリストに従う弟子は自己中心あるいは自分自身を捨てて自分自身を離れることが教えられています。自分を捨てキリストに従う、まあ、そしてこれは自動的にできることではなくて戦いや苦しみ格闘がある、そう教えられているわけですね。まあ、これは聖書のいろいろな箇所で教えられていることですけれども、一箇所確認してみたいと思いますが、マルコの福音書の8章34節ですね。新約聖書の83ページです。マルコ8章34節新約聖書83ページマルコ8章34節それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。私についてきたイエス・キリストの弟子になりたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追うようにと招かれている、そのことが求められているわけですね。私たちには常に自分を捨て自分の十字架を追うという戦いがあるわけです。で、これは決して簡単なことでもなければ、あるいは先ほども言いましたけれども自動的に何か魔法のように勝手にできるようになることではないんですね。私たちが意識的に戦っていかなければならないことです。自分を捨て自己中心から離れるということ、これが決して簡単なことではないからこそペテロは戦いに備えるように自分自身を武装しなさいと、そういうふうに教えているのだと思います。心構えといいますか準備が必要ですね。意識的にここに向かっていくことが必要です。ではどのようにして私たちはこの自己中心の罪と戦っていくのでしょうか。どういうふうにして自分を捨てていくのでしょうか。何か滝に打たれたり自分の体を傷つけたりしてそうやって罪と戦うのでしょうか。あるいは自分自身を厳しく 見張って戒めていけばよいのでしょうか。ペテロは少し違う、こう、勧めをしているわけですね。ペテロが教えていることは、第一ペテロの方戻りますが、同じ心構えで、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいと言ってるんですね。で、この同じ心構えというのは、一体何と同じ心構えなのか。それは、十字架のイエス・キリストと同じ心構えということになります。イエス様、十字架においてどのような姿を示されていたでしょうか。十字架のイエス様の姿、それは、ペテロの手紙第一の2章の後半で特に語られていました。2章21節からですね、少しページ戻っていただいて、468ページですが、ペテロの手紙第一、2章、21節から、このためにこそあなた方を召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。で、特にこの最後のところですね、イエス様の姿、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。イエス様はまさに十字架においてこのような姿を貫かれたわけです。で、これはまさに先ほど考えた、神の御心ならば善を行って苦しむ方が良いと確信している人の姿ですよね。それを実践している、そういう姿であるということができると思います。正しく裁かれる父なる神に信頼し委ねているからこそ、このような姿を貫くことができるわけです。こういう十字架のイエス様の姿に習う、このようなキリストと本当に同じ心構えをしていく、このようなイエス様の考え方、姿と一つとなっていく、そういうことによって私たちは自己中心の罪と戦っていくわけです。十字架のイエス様の姿をしっかりと見つめ、この姿に習う、この姿と同じ心構えをすることによって、私たちは自分自身を離れ、自分自身を捨て、自己中心の罪と戦っていくわけです。私はここに本当にクリスチャンの生き方、戦いのユニークなところがあると思います。私たちは自分自身、あるいは体を苦しめたり痛めつけたり、自分自身を厳しく見張ったりして、何か自分で自分の監守とか監督のようになるわけではありません。十字架のキリストの姿を見つめ、キリストの姿に習っていくということが大切です。十字架のキリストの姿を習い、キリストの姿を見つめ、それに習っていくということを意識的に行っていく必要があるわけですね。まあ、そもそも私たちは十字架のイエス様の姿をどれくらい見つめているでしょうか、意識しているでしょうか。罪、自己中心から離れようと思いながらも、単に自分なりの理想を追いかけているということがあるかもしれません。自分なりの理想に振り回されている、そういうことがあるのではないでしょうか。まずはイエス様の姿、この十字架のイエス様の姿をしっかりと見つめることが必要なのではないでしょうか。まあ、その上で、このイエス様の姿と私の姿は 一体どこがどう違っているのか、どこがどのように離れているのか、そのことを考えていく必要があるのではないでしょうか。自分なりの自分勝手な理想ではなくて、本当にイエス様の姿に習っていく、同じ心構えをしていくということが必要であると思います。一節の後半、見たいと思いますが、一節の後半ですね。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのですと。イエス様の十字架の姿に倣って善を行って苦しみを受けた人、こういう人は、肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っていると、ペテロは語っています。これどういうことかと言いますと、私たちがイエス様の十字架の姿に倣い従うとき、本当に私たちはイエス様と一つにされて、罪に対しては死に、罪に対して死ぬというのは罪との関わりを断つということですね。そしてキリストにある新しい命、復活の命に生かされているということです。罪についてはイエス様と一緒に十字架につけられている、死んだ状態になっている。そしてイエス様と一つになっているからこそ、新しい命、復活の命に生かされているということです。ですからここには、イエス様の十字架によって罪から救われ、新しい命をいただいている私たちクリスチャンのこと、クリスチャンの姿がここに描かれているということです。で、このクリスチャンがイエス様と一つにされるということは、すでにという面ですね、もうすでにそうされているという面と、これからという面ですね、両面があります。私たちはイエス様の十字架の死が私の罪のためであったと、そういう信仰の告白をするとき、信仰によってイエス様と一つとされるわけです。それによって罪に対しては死に、キリストの復活の命へと結び合わされていくわけです。で、これはもうすでに実現しているということですね。すでに実現しているという面があります。しかしですね、ここには、やがてこれからという面もあるんですね。それは私たちが実際にクリスチャンになってからの生涯、信仰生活の中で、実際の人生の中で苦しみを経験するとき、そういうときに実際に自己中心の罪から離れていく、罪との関わりを断っていく、そういうことです。ですからここには、やがてという面があるわけですね。実際に人生の中で苦しみを経験するとき、本当に今私はキリストの十字架と一つになっているだろうかと問われるわけですね。試されるわけですね。で、そういう中で実際にキリストの十字架と一つとされて、不当な苦しみにも耐えていくといいますか、善を行って苦しみを受ける方が良いと、そういうふうに考えていく、実際に自分自身を捨てていくといいますか、そういう経験、そういう生涯を歩んでいくわけですね。そういう中で私たちは実際に罪との関わりを断っていくことになるわけです。こう考えていきますと、この地上での苦しみや困難、特にこの罪との戦いということには大切な意味があるということが分かってきます。不当な苦しみというのは、私たちにとって決して喜ばしいものではない、苦々しいものであると思います。しかしそのような不当な苦しみを通して、私たちは自己中心の罪から離れ、キリストと一つとされていくことができるということですね。このことがさらに2節で説明されていますね。2節見ていきたいと思いますが、それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく 神の御心に生きるようになるためです。私たちが罪との関わりを断つということは、人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるということです。最初にも考えましたが、本当に欲望に、人間の欲望に縛られ、自己中心の思いで満たされていると、私たちは神の御心に従い、神の御心に生きることができなくなります。自分が第一でなければ、自分の欲望、自分の満足が満たされなければ、気が済まなくなるわけですね。自分の欲望のままに生きるというのは何か良いことのように思えるかもしれません。自由であるかのように感じられることがあるかもしれません。しかしそれは自分の欲望に縛られ、自分の欲望のために生きているだけですね。苦しみや困難があるとき、特に善を行ってなお苦しみがあるとき、私たちは本当の姿が問われます。本当に私たちは自分を捨てているだろうか。主イエス様の十字架の姿を見上げ、その十字架の主イエス様と同じ心構えをしているだろうか、あるいはそうしようとしているだろうか、それが問われるわけです。このようにして私たちは苦しみの中で実際に主イエス様の姿に習い、主イエス様の姿に近づいていく、そして自分の欲望にではなく神の御心に生きるようになっていくことができるんですね。苦しみの中でこそ本当に主イエス様の姿をしっかりと見つめ、それに習うものとなりたいと思います。そうすることで私たちは実際に罪との関わりを断ち、神の御心に生きるようになるのです。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、御言葉を覚え心から感謝いたします。私たちこの地上の生涯において自分自身を何よりも優先させようとする、あるいはあなたの御心を退けようとする、そういう罪があります。どうぞ憐れんでくださって、苦しみや困難の中でこそ本当に主イエス様の姿に、十字架の主イエス様の姿をしっかりと見つめ、それに習うものと同じ心構えを持つものとならせてください。またその中で実際に自分自身を捨て、自分自身から離れ、罪との戦い、罪との関わりを断っていくことができますように導いてください。そのようにして本当にあなたの御心に生きるものとなることができますように、またあなたの御心に生きることの自由や幸いを教えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して主の御名で祈ります。アーメン。